キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は営業で二度とやらないって決めたことがあるってことなんですけども、それは何でしょうか？
はい、二度とやらない営業努力ね。なんでかっていうと、頑張って努力してもそれは制約に結びつかないことが多いからですね。その頑張った努力の量に対して得られる成果っていうのがめちゃくちゃちっちゃいので、もうこれはやめた方がいいよなっていうのと、もう一個は自分がやってても嫌だなと思ってたし、やられる立場になっても、まあ、営業される側となった時にもこれやだなとかって思ったことが、まあ、合計3つありますので、これはもう俺はやらんぞと決めたわけですね。はい、テレアポの即決営業の時はやっていたんですけど、このダイレクトレスポンスをやり始めてから、その納得営業をし始めてから、あ、僕が即決営業の時、テレアポの即決営業やってる時にやだなと思っていたこととか、その頑張ってもこれ意味がないよなと思っていたことは全部やめました。はい、これ3つありますから、これをご紹介したいなと。でまず1つ目が夜の訪問はしないってやつですね。はい、テレアポやっていた頃っていうのは、その夫婦の在宅時間が高い夜の訪問っていうのはもう必要不可欠だったわけですね。はい、今も昔も訪問販売っていうのは夜の訪問が多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で実際僕が一戸建ての住宅をね、購入を検討している時、はい、住宅の営業マンがやっぱ当時住んでいたアパートに夜訪問しに来るんですよね。で自分が営業される立場になって初めて分かったことがあります。夜の訪問っていうのは本当に迷惑だったんだなと。やってる時はその夫婦揃ってるのは今夜しかないし、もしくは土日しかなかったので、やっぱそこにアタックに行くぞみたいな感じだったんですけど、だけど自分がされる立場になった時に、仕事から帰って一息ついてからピンポーンとインターホンが鳴るわけですね。何だろうと思って玄関を見たら、そのスーツを着た営業マンが変なニコニコ顔で突っ立っているわけですね。でそれを見た時、僕はどう思ったかっていうと、うわ、これから売り込みされるのかっていう、もううわーって思っちゃったわけですよ。もう迷惑行為だとか、もううざいとか、もうめんどくさい相手にしたくないっていう思い、もうマイナスのネガティブな思いっていうのがブワーって湧いてきたんで、営業、まあ、売り込みされることする方もそうだったんですけど、される方も別に僕は慣れていたんですけど、その慣れている僕ですら夜の売り込みっていうのはもううざくて、もう嫌だったなっていう感じですね。うん、でその会社でね、その法人で営業マンが来る場合があるわけですよ。コピー機の営業だとか、まあ、何かしらの飛び込み営業とかも来たりとか、電話の営業とかも来たりするんですけど、その僕が対応していて慣れている僕ですら嫌だと思ったぐらいですから、普通の人なんていうのはもう本当に嫌だったんだろうなっていうふうに思いました。はい、で営業マンもその夜の営業ですよ、訪問っていうのは 営業マン自体もね、もう疲れているでしょうから、でお客さんも、あ、誰だよこんな遅くに訪問してくるのはって、こう不審に思っちゃいますしね、うん、こんなお互いが嫌な思いするようなその営業活動っていうのはしたらいかんなと、もともとしたくなかったっていうのもあるんですけど、だから僕はもう基本的に夜の訪問っていうのはお客さんがこの例えば夜の7時にしかいないんで7時に来てくださいっていうふうに言われない限りは、もう僕は夜の訪問って行かないようにしたんですね。うん、訪問販売ではなかなかありえないことだと思うんですけど、僕はそれ徹底しました、はい、お客さんから自ら言われない限り僕はもう夜の訪問しないよと、うん、仮に夜の7時8時とかに行ってね、営業して商談とか行ってやったりすると9時10時とかになったりする場合もあるわけですよね。でそこで若い夫婦とかだったら子供がねもう眠たいウェーンとかになるわけですよ営業の邪魔にもなりますから、そういうのはもうやめとこうと、もう邪魔ですよそんなのは、夜の訪問なんかしていったらね、ほんならもうお客さん側も営業マン側も大変ですから、それはもうやめとこうっていうふうに思いました、はい、1つ目が夜の訪問しないです。じゃあ2つ目は何かっていうと、しつこい電話はしないです、はい、テレアポやっていた頃っていうのはもうアポにしたいっていう一心でもう粘り強く電話をしていたわけですよ、うん、お客さんからすると単にしつこいだけなんですよこれの営業側からすると粘り強くとか、あのね、頑張ってますみたいに言うかもしれないですけど、お客さんからしたらしつこい営業電話なんですよね。もうほんうざいに決まってるわけですよ、うん、優しい人っていうのは電話越しでズバッと断ることができないので、まあ、何度も僕は電話をかけたりするわけですよね。あのもしかしたら、ね、脈があるんじゃないのかみたいな、もうちょっとで落とせるんじゃないのかなんて考えたりするんですけど、でももう本当はもともと興味がないから、もう何回電話しても無駄なんですよね、そういうお客さんに対して、うん、だから食い下がるようなしつこい電話はもうしないぞと、うん、で仮にそれでもしアポになったとしても、やっぱり制約できる確率っていうのはものすごい低いですし、仮に契約できました、制約できましたって言っても高確率でクーリングオフされてしまうわけですよね。そうなったらもうね、結果ストレスが溜まってもうめちゃくちゃイライラするわけですよ。この悪循環に気づいたので、あ、もうしつこい営業電話はしないぞっていうふうに決めたわけです、うん、ダイレクトレスポンスもやり始めて、お客さんから、ね、あの広告で反応があったお客さんに僕は電話もかけてるんですけど、その時の電話でテレアポの時の営業電話をかけると結構アポになる確率が高いんですけど、そうするといざ現場での営業がすごい大変なんですよね。あれなんでこの人こんな断り文句言ってくるんだろうなみたいな、まだまだ見込みランクがすごい低い段階で僕が訪問しに行ってしまってるので、お客さんがそういうまだ納得できていない状態でこの断りを言ってくるわけですよね。あれこれおかしいぞと、今までの僕の勝ちパターンというかお客さんとは全く違う断り文句が出てきたりするので、あれこれ違うなと、まだまだ見込みランクが低い教育ができてない人のところに僕が行っちゃったせいで、ものすごい営業でも苦労するし制約できないしみたいな、仮にできてもクーリングオフ来るしみたいな感じだったんで、これやめようかなと、やめようかなとかやめようと思ったわけですね、うん、だから電話の内容も話す内容 もう全部ねあっさりしているものに変更したんですね、うん、もうあのテレアポの営業会社がやってるようなこうスクリプトみたいなこうゴリゴリのやつを使うんではなくて、切り返しトークも使わないですからね、うん、電話でアポを取るっていうその時その時点でその切り返しトークを使わなければならないようなそのお客さんっていうのは商談時やっぱりすごい苦労するわけですよ。だってそんなに切り返しトークを使うってことは断ってるってわけですからね。そんなの電話の段階で断ってるようなお客さんのところに行っても俺は大変ですからね、うん、そんな見込みランクの低いお客さんっていうのは見込み度が高くなっていくまで待つべきですね。で、見込み度が高くなるまで教育すべきなんですよ。その教育の部分をすっ飛ばしていきなり営業の訪問に行きますっていう風になると苦労するので、これやめようと思ったんですね。お客さんの見込みランクが高まるまでこれじっくり待つぞ育てるぞみたいな感じにしたので、しつこい電話っていうのはもうやめましたよという感じですね。これ2つ目ですね。じゃあ3つ目は何かっていうと、アポなし訪問はしないです、はい、あのね、営業行ってでその場で契約取れなかったらもう一回、ね、あのどうですかと、もう一回アポ取りたいのにちょっと忙しいのでいつになるか分かりませんなんて言われてる人に対して、 ね、上司から、ね、言われると思うんですね。営業の方だったら、あれどうなった、あの人の案件どうなったんだと、お前そのままほったらかしにしてるのか、行ってこいとか言って言うと思うんですよね、言われると思うんですよね。で僕も、まあ、まあそんな言われないですけど、もう、ね、その白黒はっきりされてしない状態で終わってしまった場合っていうのはやっぱり、ね、なんとかしたいわけですよ。でも電話をしても出ないしみたいな、じゃあ直接行くしかないよねと。でたまたま近くを通ったものですから顔出しに来たんですよなんかと言って見積もりを出して、まだ検討します、検討中ですって言ってるお客さんだとか、アポがなかなか取れないお客さんのところにアポなし訪問、まあ、したり、僕もしましたよ、はい、そういうアポなし訪問する営業マンいてると思いますけど、あれは完全に無駄です、はい、僕も何度もやりました、はい、何度もやりましたけど、はい、それで制約になったことありますかと、ないですよね、僕ないですよ、はい、だから僕はもしそれで制約になったと、それが勝ちパターンなんだっていう人の言う人だったらそれやればいいと思うんですよ、ま、でもなかなかそんな人いないと思いますけど、僕はそれで営業で制約できたことってほぼないです、ないので、これはこのやり方、アポなしで訪問するやり方っていうのは僕の中でこれは負けパターンなので、もう絶対やめようと、絶対やらへんぞともうなったわけですよ。でも途中でお客さんがその、まあ、いっぱい検討しますねって言って、でじゃあいつぐらいに返事いただけますかって、1週間か2週間後には返事しますねって言って返事が来ないお客さんに対して、こちらから電話もしても連絡つかないというお客さんに対して訪問したりしてたんですよね。アポなし訪問してたんですけど、そんなお客さんもどうせダメだから、どうせ無駄です、それ頑張っても意味がないわけですから、これもやめようというふうになったわけですね、うん、実際アポなし訪問をしなければいけない状況っていうのは、クロージングが失敗した時か見込み度の低いお客さんを追いかけている時だけです、はい、このもう負け戦っていうか、もう失敗パターンを陥っている状態で頑張っても意味がないんでね、うん、だからアポなし訪問は僕もうやめますよと、うん、さっきのこの3つですね、もうやっても本当無駄ですよと。1つ目が夜の訪問はしないで、2つ目がしつこい電話はしないで、3つ目がアポなし訪問はしないですね。この3つですね、この3つはもう本当やめようと、これやっても無駄ですからね。で今僕が言いましたけど、その人によって営業の仕方によってはその違うパターンがあるとは思うんですね。3つじゃなくて4つあるぞだとか、例えばアポなし訪問俺は行けるんだよとかいう方もいらっしゃると思います。でも僕は負けパターンだったので、僕は完全にやめようと。だからあなたのその負けパターンっていうのを探り出して、でこの負けパターンをどれだけ頑張っても意味がないパターンですから、意味のない営業努力になってしまいますから、これも全部バサッと切ってしまいましょうねと。やるだけ無駄なやつっていうのは人によって違うでしょうから、それ全部切り捨てていきましょうなと。僕はさっきの3つだったんで、その無駄なやり方、負けパターンっていうのはもう一切やめましょう
ね。例えば上司に何回も何回も訪問しろって言われた場合はどうしたらいいですか？
やめたらいいんじゃない？やる必要ない、そんなの喫茶店行けばいいんだよ。上司から、その上司はそれでもしかしたら買ってたんかもしれへん、その人は。でその人が営業やってる時っていうのはもう多分10年前20年前30年前みたいな感じになってくると思うんだけど、その昔のやり方を強要してきたらこれはもう難しいよと。で人によって勝ちパターン違うと思うわけね。でもどうせ負けるから、でそれで勝つんだったらやればいいのよ。僕は勝てないです。でもほとんど勝てないと思う、そんな状態っていうのは。だからそれで仮に上司から言われたとしても、もうダメでしたっていうふうに言えばいいのよ。特にね、よく言われるのが、見積もり出して返事しますねって言って音信不通になるお客さん、音信不通になるっていうのはお客さんからの無言のメッセージが届いているわけね。あなたとは取引しませんって言っているわけだから、これ追っかける必要はないですよと。追っかけたら、ね、断りの文句をポーンってこう来ちゃうわけだから、営業マンからするとうわまた断られたよというふうにへこむだけだからね。もしそうやって言われたら上司がやれええねんっていう話ね。上司がやれやと、そんなんは。その1週間後2週間後とかってなってきたらダメパターンじゃない。ダメパターンの場合にいちいち営業マン行かせるんじゃなくて、上司がバトンタッチしてやったらいいのよ。でも価格の決裁権があるのでって言って、上司のスペシャルトークでね、営業力強い方が上司になってると思いますから、それで取ってあげたったらいいと思うのよね。でそれで取ったらその子の成績にしてあげたらいいんじゃないかなっていうふうにも思いますし、どうせダメなんだから、その営業マンがいてもダメなんだから、上司のあなたが価格の決裁権持ってるんですとか言って、どうのこうのって言って、そのあの営業マンの価格の決裁を超えた形で僕が OK しますからとか言って、価格でね、もしNG だって思ってる人がいてるんだったら、それで OK させてあげたらね、契約取れるんだったらそれでもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますからね。 もうわざわざ営業マンに全部やらせるっていうわけではなくてね、もうチームとして一体として頑張っていけばいいんじゃないかなというふうにも思いますし、人によってやっぱその負け戦っていうか負けパターンがありますからね、その負けパターンを頑張らせるようなことしてあきませんよと。もう勝ちパターンで頑張らせるのはいいんだけど、負けパターンで頑張らせんなと嫌になってやめちゃうよっていうことですからね、まあ、ぜひぜひその負けパターンっていうのはもう実際自分の負けパターンを出してやめときましょうねと、切り捨てましょうねっていう感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。